おはようございます。賛美をもって朝の礼拝を始めましょう。主と共に歩む詩歌588番を歌います。ラララララララ。3、はい。主と共に歩む、その楽しさよ。主の踏みたまにし、御跡をたどる一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。アメン。一言お祈りします。愛する天皇と様、今日も御言葉をもって、主の導きと悟りをいただき、主の備えられた道に、主が願われる道に一歩一歩進んでいくことができますように、このディボーションの時間を祝福してください。また交わりの中にも聖霊様が豊かに臨んでください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日はヨハネの福音書3章1節から15節までを募集します。
さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか。誠に誠にあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき信じないくらいなら、天上のことを話したとてどうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。アーメン。
今日の内容を簡単にまとめてみます。ニコデモというパリサイ人がイエス様に尋ねてきました。イエス様は彼に水と御霊によって新しく生まれることと天の御国に入ることについて教えられます。イエス様は彼に天の御国と永遠の命のことについて教えられました。はい、それでは聖霊様に示されることは何か、お告訴していきたいと思います。準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は13節と14節が目に留まりました。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。 というところから神様であられるお方が天から来て地上に下ってくださったこと、またその理由が罪人のために挙げられる十字架に挙げられなければいけなかった、この本当に偉大な愛について心が止まりました。以上です。
はい、私は14節15節で本当にこの神の国に入る、神の国を見るということが、結局は結論としてはこの人の子であるイエス・キリストを信じること、これが結局のところ鍵なんだなということをもう一度思わされました。以上です。
はい、私は2節と3節に目が止まって、ニコデモがイエス様を見て、イエス様が行った印や奇跡を見て、あなたが神のもとから来られた教師であるということは分かったって言ったのに対して、イエス様が誠に誠に、あ、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできないと答えられたものを見て、いろんな奇跡や印を見たとしても、本当にこう聖霊様が働いて、その人が新しく生まれる、その霊的に開かれていかなければ、本当に肉の目でしか神から出ているものだと理解したとしても、イエス様がキリストであるということ、救い主であるということを悟ることはできないんだなということを、そこに目が止まっています。
はい、私は5節が目に止まりました。水と御霊によって生まれなければ、人はこうありますけれども、人は御霊によって生まれなければ神の国を見ることができません。そしてこの地にあっても神の国を実際に生きることができないと。ですから、人にとって御霊を受けるということが人生の鍵だと教えられています。以上です。
はい、それでは御言葉をさらに黙想していきたいと思います。御言葉を調べながら、神様はどのようなお方であるのか、そして今日の本文を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。一人一人シンプルに分かち合ってくださいますようにお願いします。
はい、私は13節から御子イエス様が天から下られた方をだということを教えられました。誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。イエス様が人間のためにへり下られて地に来られたお方、またご自分のためではなく、ただ人々の救い、人間の救い、永遠の命のために犠牲となられたお方だということを教えられました。また同じこの箇所から、避けるべき行動として、救いのために自分の犠牲をためらってはいけないということを教えられました。人々の救いのために使わされたのなら、イエス様のように使える者の姿となり、また自分の犠牲が伴ったとしても、それを惜しまずに捧げていくべきだなということを教えられました。以上です。
はい、私は6節で、肉によって生まれたものは肉で、御霊によって生まれたものは霊ですというところで、霊的に新しく生まれなければ神の国のことは全くわからないんだということですけど、しかしこの肉と霊が全然この交わらないというか、やはりイエス様を信じることからしかこの霊を的に生まれるということはできないんだということをもう一度思いました。以上です。
はい、私は2節から3節のところで、イエス様を目の前にしても悟ることのできる人とできない人がいるということを教えられました。しかしニコデモのようにイエス様を求めてやってくる人には、イエス様は語ってくださり、御言葉を通して救われるということ、生きて語られる。ニコデモは律法学者なので、知って御言葉に触れていたと思いますけれども、生きて語られる神の御言葉を通して人は救われるんだということを教えられました。
はい、私は先ほど3節で人生において御霊が鍵であると教えられたんですが、今回1節を通しても同じように教えられました。1節を見ると、ニコデモはイエス様について、まず1つ目に、あなたの神のもとから 来られた教師である。そして二つ目に、あなたのなさる印は神あってのものだと、そのようにイエス様について告白しているんですけれども、このように人は神の御業を見るなどしたときに信仰の入り口に立つことはできますが、御霊によってしかこの天の御国の民とはなれないんだなということが、御霊が鍵であるということをここからも教えられました。以上です。
はい、私は3節から8節のところで、イエス様は天の御国を伝えておられたということを教えられました。そしてこの 天の御国というものは、人が水が表している罪の清めと悔い改め、そして御霊、神の聖霊を受けること、それによって新しく神の子として生まれること、この神聖によって聖霊を受けて、その天の御国に入り、天の御国を生きることができるということを教えられました。この天の御国というものは、聖霊を受けて聖霊の統治がなされる国を生きることだということを教えられました。この神聖がなければ、その天の御国を生きる他の方法が全くないということも教えられています。それではそれぞれの生活にディボーションをどのように適用していくのかをさらに目想していきましょう。はい、それでは適用を分かち合っていきましょう。では準備ができた方からお願いします。
はい、私は今アルバイトに行ってるんですけども、アルバイトが9時からの出勤で、まあ、15分前に行けばいいという仕組みなんですけども、昨日1時間前くらいに行った方がいいと言われ、8時くらいに行ったら、もうすでにスタッフの方がいて準備がほとんどできていて、すごい方だなということを感じました。それなのに私はもう1時間前に行かなきゃいけないなんてという自分の犠牲をもちょっとためらっていたなということを今日ディボーションで示されました。救いのためにはイエス様がされたように犠牲とへり下る姿が必要であって、自分の損得を考えないで、ただ導かれるまま進んでいこうと思いました。今日はそのように進んでいきます。以上です。
はい、私は今日の12節15節で、最終的にはこの知識というよりは信じることが大事だという結論で、人が天から受けるためには信じる信仰が必要だなと思いました。私はいろいろ準備するプレゼンテーションやそういったものがあるんですけど、やっぱり単に知識がというよりは本当に信仰によって主からいただかなければ本当に良いものはできないなということを思わされ、祈って短時間でも信仰によってこれをやりたいなと思いました。以上です。
はい、私は今日から札幌に選挙旅行に行きますけど、そこで会う人たちに子供のように求めることの大切さを伝えていこうと適応しました。
はい、私は職場で最近信仰の入り口に立っている方がいるんですけれども、この方と学びをすることが決まっているんですが、この方が御霊によって主を告白するように、御霊によって信仰を告白するように、今から備えていこうと思いました。以上です。
それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださり感謝します。お一人お一人が示されたことを行う中で、さらなる聖霊様の導きと助けを体験することができますように、多くの実を結ぶ一日となりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。また明日、良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。